グッドライフ。例えば怖い夢を見る。パパが消えちゃうとか、そういう夢。死んじゃったらどこに行くんだろう。暗いところに一人ぼっちなのかな。そんなワックンの叶ってほしくない夢が現実に、
うん、
なんと父親の大地は案の定末期の膵臓がんで、もはや手術も不可能。残された時間はこのままでいけばもって半年。
って感じですよ ね
で、一方ワックンの方はこれまた案の定韓国ソウルで HLA、DNA、血液型が一致した理想的なドナーが見つかり、骨髄移植が行われ、一番のリスクは移植後の拒絶反応、ひどい時には命に関わる場合もという懸念はあったんですが、結果的にはワックンの骨髄が正常な血液を作り始めて大成功。順調にいけば2ヶ月ほどで退院のめど。
本当に良かったですよ ね
ただそれにしても、どうしてわざわざ韓国からチョン・ウソン演じるイ・シンギ教授が来日しなければならないのかって思ってたんですが、なんとも大きな役目がありましたよね。それは賢気の修正について大地に、そして見ている視聴者に解説すること。
賢気、故郷の川にそういう名前の魚がいるんです。とても悲しい習性を持っていてね、オスはメスが産み捨てた稚魚を必死に育てる。そして子供が成長するとまるで安心したかのように死んでいく。父親って何とも悲しい生き物ですね。母親の愛には到底かなわない。生まれたばかりの赤ん坊と父親は一番近くて遠い存在で、男はもがきながら父親になるしかない。賢気のことを思うといつも考えさせられます。父親というものはどう生きて子供に何を残して死んでいくべきなのでしょうか。
まあそれにしてもね、チョン・ウソンなかなか貫禄たっぷりで、
映画では活発な役が多かったような気がするので、うん、こういう知性的な役も新鮮でよかったですよ ね
で、日本のドラマに初出演となったチョン・ウソンの今回の撮影を終えての心境や感想についてのインタビューが公式サイトに載っているんですが、
最初日本のドラマに初めて出演させてもらうということで緊張していたんですが、いざ現場に入ってみたら韓国とそれほど変わらなかったのでやりやすかったです。共演者やスタッフの皆さんがいろんな面で配慮してくれたのが大きかったですね。すごく楽しかったです。短い期間でしたけど内容の濃い撮影でした。医師を演じるための役作りをすることはありませんでしたが、役柄上品格を損なわないようにしようとは意識していました。イ・シンギという医師を演じてみて、今後も医師の役をやってみたいと思いました。韓国の小説が日本でドラマ化されたことについては、韓国の俳優としてまた韓国の国民としてすごく嬉しいです。韓国の文学界では日本の小説がたびたび注目されるのですが、それ以上に大きな出来事であり、ビッグニュースと言ってもいいぐらい素敵なことだと思っています。そうした作品に韓国の俳優である自分が出演することで、双方の国でさらに話題になってくれればと願っています。ちなみに現場で覚えた日本語は、風邪ひきますぜ、雨を降らせる撮影の時に覚えました。冷たい風が吹く中での雨降らしのシーンで、一人だけ半袖のシャツを着ていた監督に、風邪ひきますぜと。その日の撮影で風邪ひきますよというセリフを覚えたばかりだったんですけど、その言葉を関西弁にしたものをスタッフの方がふざけて教えてくれたんです。それを監督に言ったら現場がものすごい盛り上がりました。それと共演者の方々に関しては、日本人の俳優と韓国人俳優の変わったところというのは感じられませんでした。演技を大切にしているという部分ではどこの国の俳優も同じだと思いました。先ほども言った雨を降らす撮影で、井川遥さんが現場でずっとセリフを練習していたんです。スタッフがカメラや照明を直している間も控え室に戻らず、その場で母親の気持ちを作っている姿が印象的でした。反町隆史さんとは重要なセリフの掛け合いがあったんですけど、その時にものすごい目力を感じました。鳥肌が立ちました。俳優同士が互いに演技をぶつけ合い、エネルギーとエネルギーが化学反応を起こすことで良い作品ができていくのだと感じました。
ちなみにトピックスの方にはこんな撮影秘話も。
現場には日本語と韓国語と英語が飛び交いました。まず監督が日本語で俳優陣に一連の動きを説明、それを通訳さんが韓国語でチョン・ウソンさんに伝えて、本番では英語でセリフをやり取りといった具合です。撮影ではチョンさんが日本語を話すシーンもありました。お父さんはいいんですかという一言だけだったのですが、通訳さんにお父さんのイントネーションを教えてもらって何度も練習。セットの片隅でお父さん、お父さん、お父さんとずっとつぶやいていました。 こっそり数えさせてもらうと、本番が始まるまでになんと30回以上も口の中で繰り返していました。
なるほどね。さて、そんなグッドライフのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントはですね、
昔はがんというと死に直結する病気として恐れられ、本人には知らせないのが一般でした。私も父が末期がんで余命3ヶ月と宣告された時に病名を知らせることができませんでした。このドラマでは白血病で苦しむ幼い我が子の世話をしているお父さんが末期の膵臓がんであることを医者に知らされました。むごい宣告ではありますが、この場合にはきちんと知らせてあげないといけないのは明白です。幸いドナーが見つかり骨髄移植が成功、我が子が解放に向かう一方で苦痛が増して死期が迫るお父さんは今後どのように生きるのか、成り行きを見守りたいと思います。さて、今週のリムスキンケア情報は界面活性剤その2、界面活性剤の分類についてです。界面活性剤はその存在や加工のレベルによって天然系、純天然系、非天然系に大別されます。天然系は自然界に存在しているもので、代表的なものは卵黄や大豆等に含まれるリン脂質、レヒチンや植物に含まれるサポニンです。私たちの体を構成している60兆個の細胞もリン脂質の膜で覆われています。また皮膚の表面を覆っている皮脂膜は水分の多い身体の内部と油性の空気との界面張力を低下させている表面活性剤として捉えることができます。純天然系の代表が石鹸です。石鹸は脂肪酸のナトリウム塩とカリウム塩のことです。植物や動物の油脂は脂肪酸とグリセリンのエステルであり、石鹸の原料として利用されています。脂肪酸の種類によって石鹸の性質は全く異なりますので、次回にご説明いたします。非天然系は合成界面活性剤のことです。多種類のものが作られています。後でご紹介いたします。今回は以上です。
ということで、果たして大地は残された時間をどのように使うことにするのか、グッドライフ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。